皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は競争のための学問が終わったです。今回のアメリカ大統領選挙はもう一つ非常に興味深いところがありましてですね、アメリカのその成功物語が一つ終わってしまったってことなんですね。そのいつの頃からかわかりませんけども、アメリカではこう中産階級を含めて多くの人たちがある一つのこう成功の階段というものをイメージし始めた。昔アメリカってすごい多様な国だったんですが、もうそんなのなしだと、みんななんか学歴の高いね、学歴がまずなきゃいかんということで、ものすごいお金をまあ稼いでですね、まあ借金してなるべくいい学校に行って、でしかもそれも、まあ学部じゃダメなんで、そのマスターとか博士まで行って、でこの給料の高い仕事について、でその成功の階段をどんどん登っていくと。でそれはそのただ単に、まあただ単にというか、その自分がその学問に興味があって、その経済でも経営でも法律でもそれが好きで、その学問を極めたくてそんなに勉強してるっていうんじゃなくて、それはあくまでもなんか世の中がこう持っている成功への階段に必要だからその勉強をするんであって、しかもその競争相手ってのはすぐ隣にいるわけですから、ディスカッションとかディベートを通じて自分が隣の人よりもいくらどれだけ優れてるかっていうことをいつもアピールする。それはそのフォーマルなそのディベートだけではなくて、ほんの些細な友達同士の会話でもそうだし、ちょっと友達同士でどっかにそのピクニックに行く、その時すべてがですね、競争で、で、この競争に勝ち抜いていくっていうことがですね、成功のほとんど一本道で、で、その経済厳しくなればなるほどこの競争は厳しくなってって、だからとにかくあらゆる方法を尽くしてこの競争の階段を登ってって、で、その自分もそのビリオネア、億万、超億万長者の仲間入りをしてですね、そしてその優雅な人生を送って、ものすごく高い家に住んでと、なんかそういう夢にうなされていたんじゃないかなと思うんですね。私の感覚だとこの25、6年ですよね。ソビエト崩壊した時からね、本格的にこれをスタートしたような感じがするんですね。なんかアメリカの人たち、顔が変わった感じがするんですね、あの頃から。もともとなんかアメリカってすごい多様な国でですね、そんなら、なんか、ねえ、よくわかんないので勉強してどうなのっていう人たちたくさんいましたんで、で、じゃあ、そういう勉強する人たちは勉強する人でするんですけども、まあ、それで今度偉くなるっていうことは逆に大変なことで、金持ちの責任というのはすごく大きいですからね、アメリカは怖いですからね、金持ちになるってことは、もうすぐその引きずり倒されますからね、だからまあ、用心深くみんなやっていたし、まあなんか、裏があんまり表に出てくるってこともなくてですね、まあ、裏でひどいことやってたんだけど、まあ、それはその、まあ、アウトローの世界ってあるわけですね、どの国でもね。アウトローの連中がやってたわけで、アウトローと表の世界のこの間に立つ政治家なんつうのはやっぱりなかなか大変なもんで、まあ日本でいう清濁合わせのもんみたいな世界があったわけで、まあそれでしかしとにかく表の世界はきちんとやろうよということで、こうやってたんじゃないかと思うんですが、どうもなんかね、変わっちゃったな。だからこの、確かに勉強するんですね。朝から晩まで。そのビジネススクールでも何でもロースクールでも勉強するんだけども、果たしてそれでですね、本当にその、この人が、なんて言いますかね、本当の実力を持ったかっていうと、どうもそうでもなくて、結局なんかそれで変なテクニックを覚えるんですよね。その、ちょっとした論争なんかで相手を打ち負かすやり方とかですね、あるいはなんか自分のプレゼンテーションを際立たせるやり方とか、まあ仕事の実務なんかでもですね、実際に自分で手足を動かして何ができるかではなくて、紙の上のサクセスストーリーですよね。紙の上のサクセスストーリーを次々とこう作り上げていくみたいな、そんな世界で、でその世界の頂点がまあクリントンだったってことなんですね。今ならもうみんな分かっちゃったわけだけど、クリントンの元に クリントンはその、ですから、92年、旦那が大統領になる頃から10日、ね、あの、全米の舞台に上がってくるわけで、そうすると、湾岸戦争の、あの、CNN、それから、世界の投資を始めたゴールドマン、CNN とゴールドマンを引っ提げて、ずーっとこの、ワシントンを渡り歩いてくるわけですね、あれ。で、この二つを押さえた戦争屋ですよね。ユーゴの戦争から始まって、戦争屋もこの味方引き込んで、イスラエルもくっついてくるし。で、まあ、最近はサウジまでね、やってきちゃって。で、こういう連中を従えて、まあ、三軍複合体っていうよりも、なんてでしょうね。金融屋と戦争屋と、その新聞屋、ね、新聞屋って言いますか、メディアですね。まあ、その一番上にこう、ちょこんと座ってですね、で、まあ、閻魔大王気取りで自分が全部物事を決めるみたいにやってたわけですよね。だからまあ、このアメリカ人たちがこう勉強していく、まあ、いろんな形でこう、成功を求めて勉強していく、その最後の、まあ、ゴールはクリントンだったわけですよね。で、その、まあ、どんな悪いこともですね、この、まあ、ネオコンの思想っていうのはなんかヘリクスの発想ですから、悪いことをいいことという、黒を白にするのは簡単なんですね。あの、新自由主義とか新補助主義なんてのは、もう嘘が嘘でなくなるわけですからね、あれ。黒を白にするのはものすごく、あの、容易なことでありますから。まあ、そういう意味で言うと、この競争のための、この学問っていうのは、いつの間にかそうやって、黒も白にしてしまって、ただひたすら自分が、その、負けないように、自分が成功するために、今日この一瞬何をすればいいかっていう、ほとんどそこに、その勉強の目的と効果が行き着いてしまっていたと思うんですね。だからもうなんかもうわけわかんない論争ばっかりやるしですね。何を言ってんだろう、何をやってんだろう。あんた現場わかんないじゃないのという人が本当に増えてったのはそこだと思うんですね。で、その、ですから、まあ、その企業の一番のトップも、それから政治のトップも、もちろん大統領もですね、そういう自分たちが考えた成功への一本道、ねえ、ものすごい金と時間と労力と、もう神経すり減らして追求してるこの一本道の一番上にないと、それは話にならないわけですよね。で、しかし今回の大統領選挙というのは、トランプが圧勝したわけですよね。これはものすごい挫折であり敗北だったと思うんですね。要するに大統領になったのが、そういうこと全然関係ない人なわけですよね。トランプタワーのトランプですよね。言ってみれば、その、クリントンの今回のメール、ポデスタメールに出てきましたでしょ、ウィキリークスが、その、暴露した。パイドパイパーだと言ってるわけですね。テッド・クルースだとか、その、トランプは、パイドパイパーだと、あの、まだらな笛吹きだと、古いドイツの民話にあるじゃないですか。ある日突然、ある日なんかね、あの、まだらな笛吹きがやってきて、笛吹いたら、子供が全部ついてきて、そのままどっか連れ去られてしまったという、あの物語ね。あの、パイドパイパーだっていうわけですね、トランプがね。いやいや、よく言うなと。まあでもその、一本道のこの勉強だけ積み上げた人たちには、トランプの言ってることとか、アメリカの大衆の気持ちややってること、思ってること、言ってることは多分理解不能で、それはもう何て言いますか、真っ先に、こう、敗北して消え去らなければならない存在だったんでしょうね。こう、大衆はバカであると。まあこんな発想でやってるわけですから。で、その、まあ、まさに、まだらの不欲みたいなのが出てきてね、愚かな大衆、愚かな方向に連れ去っていく、もっともっと愚か者だみたいに思ってたんでしょ？それが圧勝ですよ。ですから、その、圧勝したっていうのもですね、結局のところ、よく見たら、その、そういう競争に負けた人たちと彼らが思ってる田舎の人たちが、すごくトランプ支持してるわけね。で、だから、まあそういうふうに考えると、結局数の世界で言ってですね、政治は最後民主主義は数でありますから、その一生懸命学問をして、成功のための学問をしてね、まあ、いつの間にかその成功の階段を登り詰めてる人たちが、結局のところ、それと違う人たち、それに失敗した人たち、あるいは初めからそれを良しと思ってなかった人たち、そういうゲームに乗らなかった人たちに引きずり倒された瞬間ですよね。だからこの、なぜ勉強するんですか？なぜそんなに金かけてロースクールだとかビジネススクール行くんですか？いや、サクセスしたいからです。いや、それはサクセスなんないですよ、ということがガーンと言われた瞬間なんじゃないですか？それからあの、ウィキリークスに出てくるいろんな金持ちいますよね。アップルの副社長も出てくるし、グーグルの前の CEO も出てくるし、みんなおれきれき全部出てきますよね。 まあなんかいかにですね、その金持ちになったらなったかでその先があるかともよくわかるんですね。まあ Google の CEO なんかならそれはすごいもんだと思うんでしょうけど、本人は多分そう思ってもなくて、もっとやりたいことがあったんでしょ。もう欲望が限りなく出てきてですね、もっと野望があったんでしょうね。だからもうあのメール読んでると、そのまず経営者たちがまずどれぐらいものすごい欲望野望を持ってて政治を利用してるかもわかるし、じゃあその経営じゃないチャリティーだと慈善事業だった時に、この慈善事業がどれだけわがままに、そのお金の出し手のやりたい放題にできるように慈善事業を組み立てるかっていうこともこれ透けて見えてくるわけですね。そうするとですね、このまあ人々が成功者だって言われてる人たちが果たして何をしてるかも今回バレたんですね。成功者だって言われてる人たちがね、なんかアームチェアに座ってですね、のどかにこの毎日自然と戯れながら静かに暮らしてると思ったら大間違いで、全然その昔の勢いが衰えずに、そのもっともっと金儲けをしたい、もっともっとなんか自分の言う通り世の中を動かしたいという、その欲望にまみれてる姿がですね、可視化されてるわけね。次々出てくるわけで、非常にビビッドに、あのウィキリークスのポデスタメールとか、あの DNC のアメリカ民主党の全国委員会のメールにね、あれはだから私ね、間違いなく映画になると思うんですよ。あれはね、映画になりますよ。こう読んでてもね、迫力あるもん。もうとにかくこうやって金儲けをしたいんだ、あれやってほしい、これやってほしい、うん、それはまずいとかね、ほとんど映画の世界ですよね、あれね。ああ、なるほど、その、こうなり名を遂げたっていう人いますけども、名を遂げたって言葉があるけども、こんなもんで全然満足しないんだね。もっともっとその今だけ金だけ自分だけやりたいんですね、あれね。で、やっぱり同時にしかし彼らそれどっか悪いと思ってるみたいで、悪いことしてると思い、あれあるんでしょうね。だからとにかく秘密でやりたいって言ってるわけですよ。大っぴらにやりたくないわけね。だから表で言ってることと実際やってることが全然違う。まずクリントン自身がそうですもんね。あれ確か1月ですよね。あのクリントンのあのゴールドマンでやったクリントンの講演録が本になって出るのがですね、あれネットの本に出ますよ。ネット販売もするんですけども、あれが確か1月ですね。まあそうしたら全部もう一回読んでみようと思ってるんですけども、まあ要するに一般に言ってることと、それからまあクリントン一家の中でね、FBI の前 CIA、前、ニューヨーク支局長がクリントンは犯罪ファミリーだと言ったわけですから、クリントン犯罪ファミリーの中で行われているその会話と一般の話がどれだけ違うかは、まあその講演録見るとよくわかるんですけども、まあそういう様子見ると、やっぱりこう自分たちが悪いことをしてるという意欲、意識はあるんでしょうね。だからその、ひたすら競争のために、学問して、で、のし上がってった時に、こう悪いと思いながらやってるっていうこともあるんでしょうね。だからそのトランプが勝って、こうまあアンチトランプだっていろいろみんな 理屈も言うし、確かにそのトランプに問題はたくさんあるわけですよね。誰もトランプが素晴らしいと思ってる人は全くいないとこないと思うけども、あれは何だと思ってる人は多分多いと思うんですよね。それはもう私も誰も否定しませんが、しかしそのことではなくて、やっぱりこの成功の物語が崩れてしまって、それを誰の責任するかっていう部分が多分今のあの攻撃してる人たちの、特にまあそういう高学歴の人たちの中のやっぱり一番考えてることじゃないですかね。シリコンバレーなんてもう話にならないですよね。ウォール街ももう話にならないけども、シリコンバレーだとこれほとんどクリントン支持していたわけですから、やっぱりこのお金が絡む世界じゃないですか。ニューヨークのウォール街もそれからシリコンバレーも全部お金が絡む世界でしょ。巨額の金が動く世界ですよね。で、巨額の金が動く世界っていうのは全部クリントンに金が行くようになってて、この金の一本道みたいなのがあってね、この金の一本道をどうやって登るか、この金の一本道の金の本流にどれだけ近づくかっていうことが、まあ成功物語だったんでしょうね。で、そこに近づくためにこの勉強をする。この金に近づいてもっと自分が金の中心に行けるように、しっかり競争する。で、競争に勝つためにこの、まあ、学問をすると。まあそんなことが本当にこう広がっていたんだと。言っていいんじゃないかなと思うんですね。で、同時にですね、だから本当の勉強してた人って多分あんまりいなかったんだと思うんですね。特にこの25年、30年ぐらいの間、本当の勉強をするっていうことになると、もうそういうなんか金の話や、そのうまい政治や経営の話から離れたところになりますから、 すなわちもう、金だとか、政治や経営はですね、目の色が変わった人たちの世界でしょ。だからそこから離れたところにいるわけで、その、こっちはこっちで、まあ、いないことはないんですけども、もうすっかり社会に対する影響力を失っていた。だから、広い意味で言うと、この、ソ連崩壊後のアメリカってのは一つ、こう、悪夢にうなされていたしたような感じで、本来のその人間の生き方ってことは忘れてしまって、本来のあの国の良さを忘れてしまって、なんかそのエリートと自分で勝手に思ってる人たちがですね、勝手に自分たちエリートと思って、勝手になんか、の、変なところへ向かって走ってて、勝手にこの転んだというのが多分今回の話だと思うんですね。で、やっぱりこの、こういうのってのはアメリカ人もですね、ついにやっぱり大自然と人間の関係を悟らなきゃいけない時に来たと思うんですね。ヨーロッパなんかの場合はアメリカよりはるかに歴史が長いですから、その、EU から出るとかですね、まあ、その、国から独立するってな形で、本来の形の地域に戻るっていうその選択肢は十分にあるわけですよね。もともとなんか長い歴史の中で大自然とともにその地域の風土を生かして、風土とともに生きてきて、なりわいも文化もあるわけですから。だから、そこにこう戻ろうっていうことはすごく自然なことでね。だから民政自治っていうのはある意味で言うと、ヨーロッパはごくごく自然なことで、まあだから今こうやって離脱騒ぎが起きてるんですけども、まあアメリカのと違ってヨーロッパでは、まだまだやっぱり地域ということを考えてる人たちもかなり多いように私は思いますね。確かにこのアメリカに従っちゃってなんかその、アメリカ内部されたような、この金と権力の一本道に行った人たちもそれはいますけども、やっぱりその、なんて言いますかね、歴史の重力みたい、重力みたいなのがあって、みんなみんな行ったわけでもないし、日本だからだったら、ほとんどが大体みんな地面についてる世界ですよね。そんななんか、金と権力の一本道なんか本気で目指した人ってごくごくわずかで、まあ、あんまり尊敬もされないしですね、ほとんどいい仕事もできないし、何て言いますかね、その世界ではあまりダメなわけでしょ、これ、能力がね。日本だから、やっぱり優秀な人たちはどう見てもね、地域にいますよね。目立たないところにいますよね。だから明らかにこのマイナーな世界に優秀な人たちみんないるじゃないですか。で、アメリカだからそれほとんどメジャーの世界に出ちゃったわけよね。メジャーの世界に出ちゃって、で、その、まあ、大きな勘違いをしたわけですね、これ。まあ、言ってみれば人工国家みたいなのを作って、理屈の上に全てを積み上げれば全部うまくいくみたいな、大自然と切り離された、まあ国家って言いますか、会社って言うのか、世の中を作ろうと、作れると多分思っちゃって、で、クリントンがあんな人ですから、まあクリントンの周りに言うとどうもそれができそうだと、金も、それから戦争も軍隊も全部持ってるから、法律も自分の思いが思うがままだし、まあ、あのね、まさに、皇帝陛下みたいな感じになっちゃっててね。あれに近づけば何度もできるっていう誤解がやっぱりあったんじゃないですかね。しかし、あれですね、バベルの塔の神話の通りっていうのか、こう、くぶくりで手のひらが返るっていうのか、本当になんかこう、想像外の出来事ですよね。こう全部終わっちゃうわけですよね。で、あれ、クリントン逮捕消えてませんからね。FBI まだちゃんとクリントン財団の捜査やってますから、あれ、逮捕まで行くんじゃないかと思うんですよね、クリントンって。で、全部引きずり出していくと思うんですよ。どうせこれ金利上がっちゃってるからトランプうまくいかないだろうし、そうしたら今度は、ね、民主党の攻撃していけば、しばらく政権持つじゃないですか。この、下からなんかね、隠れたのも引きずり出していけば政権持つじゃないですか。多分そういうことに行くんだと思うんですね、あれ。だからそういう風になればなるほどですね、この何十年間かの嘘が明らかになってくる。そうするとまあこれも少し時間はかかるかもしれませんけども、アメリカの中でもやっぱりまともな人たちが出てきてね、ロハスな人たちだとか、あるいはその大自然と共生する中での本当の学問って何のためにあるの、本当の学問って何なのってやっぱり分かった人たち当然あの国もいるわけで、それは出てくると思いますよ。だからこのまあクリントンに連なるようなね、こうインチキ学問、あるいはそのインチキな成功物語が消えた後はそれは面白くなりますね。でも同時にそれは今のアメリカとはだいぶ違うアメリカになるってことでしょうね。世界もやっぱりそうで、新興国がそうですよね。まあ中国なんか随分入れ上げちゃいましたね、この成功物語に。まあクリントンなんかがやってる。でもまあそれも随分粛清も進んだんでしょうけども、そうすると逆にまあそれ以降、その後っていうのはそれぞれの国の風土なんかを生かしたね。 まさに民政自治での政治であり経済でありますから、よくその自分の国のことがわからないと、歴史も何も大事なことはわからないと、それは学問にならないわけで、やっぱりその地域ごとにもう深く掘り下げるような学問がこれからやっぱり大事になっていくんでしょうね。それが一つのアイデンティティにもなってきますからね。でもまあこうやってですね、成功するためにひたすらなんかね、勉強するっていうのは変なことでありまして、まあそれがね、いびつな形のそういう学問が終わったっていうことは一つまあ面白いっちゃ面白いけどありますけども、当人にとっては大変でしょうけども、まあこれからですね、大きな変化がさらにさらに、ね、学問の世界も変えていくんじゃないかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、競争のための学問が終わったということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。